ーと
ゆいずの爆発ロリパニックラジオ、イエーイ。
はい、今回も始まりました。ねえゆいずさん、
はい、
ちょっと久しぶり、
はいはい、あ、お久しぶりですと言っても前回来なかったっていうことで、
はい、2ヶ月ぶりって言うと、
そうですね、
結構久しぶりな、
そうですよ、もう前回放送した、収録した時こんなに暑かったのになんか最近涼しいなみたいな、
ねえ、
いきなり戻りましたねそうですね、まあ、2ヶ月って言ったら結構、まあ、もう季節も変わりますからね。
そう、前回だから8月、
うん、
でこれやってるのが10月、
うんうん、ああそうですね、すいません、ちょっと今収録日とあの放送日とかあのどっちだっけみたいになっちゃいました。そうですね、10月ですね、はい、ま
あ、切り替わりなんてあと数日ですよ。
まあまあまあ、いつ収録してるかバレちゃいますけどはい、ということで、そうですよね、もう2ヶ月ぶりということで、そう、前回は僕が来れなかった代わりに助っ人でジョンさんに、
そう、
あのジョンさんに来てもらったわけです。そうなんです、いやあれは良かったですね。パニーさんもすごい嬉しそうに常に嬉しそうにしてた回でしたね
いやーね、ジョンさん
ちょっと舌が
ジョンさん来てくれるのはちょこちょこあったんですけど、
はい、
なかなかこうほぼロリってのが少なかったので、
そうですよね、ジョンさんラジオのゲストで来ていただいてるときは、まあ地声で話されることが多かったんですけど、前回は結構ロリ声多めの、放送でしたね。いやもうパニさんもロリ声でジョンさんもロリ声で、なんかこれなんか違う番組かなって僕いや聞いたんですよ、ちゃんと前回のやつも。そしたらなんかあれこれなんか普段と随分色が違うなと思っていやあれでもロリパニックラジオとしてはとてもこれが本来目指すべき姿なのかなと。
ロリなんだよ
ちょっと僕がロリ声できないばっかりにこうそういう世界がなかなか
本来のロリってなんだ
本来のロリを語ってるのただのおじさんですからねはい、ということで、
今回はどうしようか。
そうですね、前回なんかあれですよね、錬金三級マジカルポカーン、
マジカルポカーン、
いやそれでなんか、いやすいません、今回の話って言いつつ前回の話まだしていいですか。
ああ
前回なんか そのマジカルポカーンの話をしてた時に、
はい、
なんかそんな原作をディスったりすると原作者から殴り込みに来るんじゃないかみたいな話をジョンさんが心配してましたけどもその時にパニーさんなんて言ったか覚えてますか。
あれだ、
何ですか。
色紙とペンを持って待ってやよ
そうですよね、それもうこんなラジオなんかどうでもいいんだってサインさえもらえればどうでもいいんだとか言ってましたけど、そう、僕がいない間にこのラジオがなくなりそうになってたっていうのはちょっとびっくりしたんですけどまあパニさんがそれで満足なら僕もいいんですけどいいのかなまあということで、それに引き続き今回は何のアニメであったり漫画を紹介していただけるんでしょうか。
今回はね、このたまたま置いてある、
たまたま置いてあるたまたまといつ10冊ぐらい積んでありますけど、
邪神ちゃんドロップキックの話をしようかな。邪神ちゃん
はそうですね、これの放送が早くて10月だとすると前期のアニメになるんですかね、夏2018年夏のアニメですよね。
あれそんなんなっちゃう。
いや邪神ちゃんドロップキックはもう今収録してる時点では最終回も11話まで終わってますね。
おっと
あれアニメの方見てないですか。
ちょっとね、原作の方しか持ってきてないので。
なるほどなるほど、僕逆にアニメしか見てないのでその原作の話気になるんですよね。はい、
いやこれ邪神ちゃんドロップキックというと主人公のゆりねちゃんが、まあこうなんか魔術とかそういうオカルト系のものが好きで、
うん、
ちょっとね、なんか声がね、
もうどっちかに統一した方が
いや、ちょっと一旦こっちで、
あ、こっちで、はい、
そのオカルト系のものが好きで、
お
で、あれよ、試しに 悪魔召喚やってみたら、この本当に邪神ちゃんというのが出てきてしまった。
おお、そうなんですね。ユリネがその試しにあの召喚してみたら、
そう本当に出てきちゃってで、このまあ邪神ちゃんは魔界に帰るのに、その返してもらう呪文を唱えてもらうか、
うん、
術者を殺すしかない。
お
で、その返す呪文は知らないから
ユリネちゃんがその邪神ちゃんを魔界に返す呪文を知らない、
知らないから、じゃあユリネちゃんを殺そうとするんだけれども、邪神ちゃんがこうヘボすぎて全然殺せないというまあそういうちょっとドタバタな、まあ、ギャグ要素もありつつ、
うん、
ちょっとぐだりつつという、
お
そんな漫画です。
へー、あーでも邪神ちゃんを召喚するところに関してはアニメで詳しく描かれてなかった気がしますね。
あ、
それ漫画ではなんかちゃんと描かれてるんですか？
そうそう、
お
ね、なんだっけ、通販だったか古本屋だったかでその魔術の本みたいなのが売ってて、
ほうほうほう、
それ買ってきて、じゃあちょっとやってみようで、やってみたら邪神ちゃんが出てきちゃった。
へえ、あ、じゃあ、え、でも邪神ちゃん以外にもいますよね、魔界から来た。
そうそう、
それは誰かが召喚したんですか？
いや、その子たちはあの自分の意思でこう魔界から人間界に来てるから
自
由に帰れる。
あ、邪神ちゃんだけ帰れないんですか？
そうそう、邪神ちゃんだけあの呼ばれてきちゃったから帰れない。
あ、それで、毎回そのユリネをドロップキックで、殺そうとする
殺そうとするんだけど毎回返り討ちにあって終わる。
なるほどなるほど、
いや、その返り討ちもなかなか結構グロいものが
結構どぎついですよね。
そう、なんか刃物で腕切り落としたりとか串刺しにしたりとか、
ね、いやー、まあ、そういうのはアニメでも描かれてましたね。なんかそうですね、僕邪神ちゃんドロップキックはあのその2018年の夏のアニメで結構面白かったなっていう思うアニメのうちの一つで、まあこういうなんかほのぼの系が僕好きなんでよく見るんですけども、
あれアニメ版はどんな感じ？
アニメ版もまああれですね、あの、まあ、邪神ちゃんがこうユリネであったり、あとはなんか、うん、天使の輪っかをなくした、
あ、ペコラ、
ペコラ、そう、ペコラの元に行って、またなんかあの、うん、お腹が空いてるペコラの前であのカツカレーを食べたりとか。まあまあそういう
原作でもよくある。あー、うめえな
そういうのもあったりといった感じで、まあでも邪神ちゃんあれですよね、料理うまいっていうなんか設定ですよね。
ああ、そうそう、なかなか料理が上手。でバレンタインの話で、メデューサちゃんにそのチョコの作り方を教えるっていう回があったり。
あ、アニメでもありましたよそれ。
ああ、結構進んでる。
結構アニメじゃ あの原作の結構後ろの巻までなんかアニメ化してるってことですかね。
そう、さっきねちょっと読み返してて、
はい、
それで電車乗り過ごしちゃったんだけど。
あ、そうなんですか。ちょっとファニーさんが今すごいあの汗をかいてるのは急いできたからなんですか？
ちょっとねダッシュしてきたから、ね、
この邪神ちゃんドロップキックをその10冊ぐらいあの持って重い中こう走ってきたと。
結構ねバレンタインの話後の方だった気がしたんだけどね。
お、
7巻とか6巻とか。
ああ、じゃあ結構後半の方なんですね。
そう、アニメ意外に進んでる。
まあ結構こう飛ばし飛ばしでやってたのかもしれないですね。
ああ、かなんかこの今ある巻の中からこういい話をこうチョイスしてとかなのかな。
いやー面白かったですね邪神ちゃん。あとアニメですごい気になったキャラがいて、
はい、
なんか常にこう毎回邪神ちゃんを探してるなんかキャラがいるんですよね。
あれ警官の？
いや警官じゃなくて多分魔界から来たキャラなのかな。なんかこのローブかなんかをまとってたり、なんかひ弱な感じでずっと邪神ちゃんどこっつってこう探してるだけのキャラがいるんですけど。
あれ、それは原作でいない？
嘘。え、それ結局アニメではなんか最後に邪神ちゃんを見つけたっていうだけで、あの特に いや何のために探してたんだよってこう突っ込みたくなるぐらいのオチしかなかったんですけどえそれ原作知ってる人ならなんかなんでそのキャラが邪神ちゃんを探してたのかっていうのがわかるかと思ったんですけど、
あの子かな、魔界から来た、しまったな、名前が出てこないあの結構魔界の偉い人の娘っていう子がいて、
へえ、
そう原作だと、そんなに探さずにちょっと邪神ちゃんに会いに来て、
うんうんう
ん、なんだっけな、なんか伝えに来たんだよ
なんか伝えに来たんですね
何かを、
ほうほうほう、
ちょっとね今原作見ればわかるんだけど
この放送中につって読んだらちょっと放送事故になりそうなので
10分ほどお待ちください。
いやいやいやいやちょっと10分だともう半分以上過ぎちゃうのでああじゃあ一応あの原作では描かれてるっていうことですね。
うん、そんなに探してる描写はないけど、
ま
あ、ちょっと探してて見つけて伝えることがあるんだ。
で
どんな内容だったかは原作を買って読んでください
なるほど、あそういうところで原作を買わせるっていうトリックがあるわけですね、アニメでも。なるほど、
まあどの巻だったかちょっと覚えがないので、とりあえずじゃあ1巻から11巻まで買ってみて全部読んだらどっかに出てくるよ。
あなるほどあいやすごい、僕今それが一番気になってるんですよそっか、原作買わないとダメだな。
いやまあちょっと後で探してみよう。
あもう目の前に実はありますからね、ここに積んであるんで探そうと思えばっていう感じですけども、いやーなるほどなるほど。邪神ちゃんドロップキックってでもあのこれってウェブで載ってる漫画なんですかね、原作が。
あー原作はどうなんだろう、
なんかその最新話とかがそのウェブで 見ることができて、でそれ期間限定みたいな感じになっていて、それを過ぎるともうこの本を本屋さんで買わないと
見れない
というような感じで、なのでまあ常にこの邪神ちゃんドロップキックの最新話を追ってる人はもう全部見てると。
あ
なんでまあもちろん11巻まで今出てますけど、それより後の話も実はあるっていうことですよね。
あそうか、そうすると12巻に入るものが、
そうですね、
限定で今見える。
うん、
へえ
そうなんですよ。まあ実はさっきその電車の中でチラッと調べてた時に出てきたんですけどそれを見てたんですけど、いやーそうなんですよね。あと邪神ちゃんドロップキックを YouTube とかで調べると公式チャンネルがありまして、
お
なんか3D モデルでなんか邪神ちゃんとユリネが2人でなんかわちゃわちゃやってるっていう動画があるんですよ
それちょっと見てみたい、ね、
それ面白いんですよ。なんか第1話から6話ぐらいまでありまして、なんかそのまあ邪神ちゃんドロップキック第1話は、なんとかかんとかだったねって言って、それになんか関する
なんか
勝負をするんですよ
勝負
なんかわかんないんですけど勝負になるんですよね。でそれで邪神ちゃんがその今日こそユリネを倒してやるですのとかって言ってやるんですけど、まあ結果は
案の定
っていう感じですね。っていうのがあって、それまあ 3D モデル、いわゆるそのまあ今いろいろありますよね、バーチャル YouTuber 的な
VTuber 用のモデルとか、なんかそんな感じの、
そうなんですよ。でそれで実際にこのお二人が動いていて、でもちろん声優さんも多分声優さんがちゃんと中に入って喋りつつ動きつつっていう風にやってると思うんですよね。
本当にVTuber のあれみたいな。
そうなんですよ。なんでそれがすごい面白くて結構何回も見返してます僕ははい、
へえ、
あ
そうだ、このアニメ化といえばこの一巻の最後でね、
はい、
アニメ化したいねっていう話がちょろっと載ってて、
お
それがいつだ2014年だから、
お
4年越しの話が実現したっていう。
おそれはすごい。もう4年になるんですね、1巻が出てから。
1 巻がね2014年ってなってるからね。
お
ー、その、まあ、1巻のアニメ化したいっていう話で、
うん、
じゃしんちゃんがアニメ化したいって言うんだけど、ゆりねちゃんが本当にアニメ化したところでこうあの、まあ、同人会に、まあ、した時はその並ぶじゃん、じゃしんちゃんの薄い本ってただそれが3ヶ月も経てばブームが過ぎて、じゃしんちゃんなんてオワコンだって言われたいの
なんでそんな悲観的なんですかゆりねは
っていう話が載ってたんですけど、
あ、いやでもあれですよね、まさに、まあ、この夏のアニメが終わって冬込みとかでもしかしたら並ぶかもしれな いな
並ぶかもしれない、
でそれでオワコンになるまで原作者はもう予測済みっていうことですか
そうすると12巻とか13巻あたりでその1巻でこんなこと言ってたけど予想通りオワコったよねっていう話がもしかしたら乗るんじゃないかな
すごいなんかこうなんて言うんですか、そのメタ発言みたいななんかあれですね、ちょっとポプテピピックを思い出しましたねアニメ化したら声優はこれがいいなみたいな、そういうのはなかったんですね、さすがに。
ああ、そこは残念ながら、
ああ、あの4年前と今じゃ結構声優さんのあれも違いますからね、その人気とかも。もう4年前の人気声優さんが誰かとか全然わかんないですけど
4年前、あーダメだ、わかんない2014年っていうとちょっと自分がこの世界から離れていた時期だったからね。
あ、そうなんですか。一時期離れてたんですか、この。
まあ異世界でスローライフを。
え？おう、なんかちょっとそういうあの現実の社会人として生きていなかった時代があるみたいなな
んかね、サラリーマンという世界で
ほうほうほう、
お仕事というバトルをしていたんだよ
すごいですね。いや、え、じゃあ今は、
今もだけど、
今も
心はちょっとね、こっちの二次元に戻ってきたかな。
ああ、じゃあちょっとこうゆとりが、あの心にゆとりが生まれて、こういうものをあのたしなむ時間もできたり、
まあ反動でめっちゃ漫画買うようになったとかそういうのもあったりなかったり、
なんかストレス的な要因がちょっと見え隠れしますが
じゃあ今期のアニメ、はい、あと何かおすすめなのっていうと、え、ああ違う、今期じゃないの、
まあまあまあ2018年夏のアニメですね。
夏のアニメで
もう、放送してる頃には終わってるかもしれませんが、僕はあの遊び遊ばせとか、
あの
すごい僕は好きですね。
あれ、あのネット広告でちょろっと数コマだけ出てたんだけど、あれ、ね、気になってるんだ
いやあれアニメも面白いですよ。原作ちょっと分かんないんですけど、あのいや遊び遊べ遊あすいません噛みました
早口言葉
遊び遊ばせはあの僕あの最初見た時にオープニングを聞いて、すごい爽やかなオープニングなんですよ。
あ、
それで、あ、なんかこうなんていうんですかね、まあ、青春アニメ的な感じなのかなと思って、本編を見たらギャグアニメやんけっつってこうなんかすごい叫んだりなんか変顔してたりとかそういう感じで、なんかちょっと詐欺みたいなオープニング詐欺みたいな。でも本編を見た人はもう内容がなんとなくわかるんで、あ、詐欺アニメかっつってエンディングを見ると、なんかすごいなんていうんですかね、あれはあのあのデスボイスかなんかみたいなエンディングで、ちょっとオープニングと違いすぎないこれっていう風に思うような、そういうアニメですね。伝わりました今ので
なんとなくあれよ、店頭に置いてある試し読みでちょっと一巻の最初の方だけ読んでみたんだけど、
はい、
ね、まあこう萌え系アニメかと思いつつ、
うん、
ちょっとギャグする時の顔が変顔って
そうなんですよね、結構顔芸というかそういう要素もありつつ、声優さんのあのなんていうんですかね、こうおとなしい時の声となんかもう突き抜けた時の声とのその演じ分けがすごいなっていう 印象が強いアニメですね。
ああそうか、あの時に声も変わるんだ。
そうですよだからアニメの方がこう2倍楽しめると思いますよとか言って、僕原作見てないんであれですけど
ああねえ、ずっと円盤買って見てみるかどうしようか迷ってたんですけど
あそうですか。あでも僕はあのアマゾンのプライムビデオで見てるんで、それでちゃんと全話見れるんですよ。なんで僕はそれで何回も見返してますね。あの暇な時に結構そういうギャグ系とかほのぼの系のアニメをよく見るので、はい、そうなんですよね。ああとその夏のアニメで言うと「ちょうちゃんの通学路」、あれも面白いですね。
あれね、さっきチラッと聞いて、
はい、
チラッと聞いて、まあゆいじさんからね
まあ僕が言いましたね、
すで、はい、にちょっと聞いてたんだけど、ね、はい、
もういかにも今言ったみたいな感じで話してますけど、まあまあちょっと前にそれは打ち合わせぐらいはしますよと、はい、
ね、あれをまあネットでチョロっと見てみて、
おう、
あね、あちょっと面白そうだよね。
面白いですよ、あれ。あれもまあギャグ調のアニメですけども、まあ千代ちゃんがあれなんですよね、その FPS とかあのそういうまあなんかちょっと銃撃戦とか、あるいはなんかこうスパイものとかそういったのが好きで、そういうのを日常的なこう通学路とかで試してみようみたいなこう塀に登ってみたりとか、そのあのビルとビルの間の細いあの道をこう あの腕をこう
突っ張って
こう上に、そう
登っていく、
登って屋上まで行ってみたりとか
強い
すごい身体能力が長けてるんですよね、しおちゃん自体。なのであのもういろんなことをできるんだけども、何かしらその、あの障害物にぶち当たってでもそれもまた乗り越えるんですよね。
ねえ、さっきネットにあったあの無料分だけちょっと見てたんですけど、
はい、
そのまあ通学路で遅刻しないように学校に行きたいけれども、いろんなトラブルが起きて、それをまあうまいこと乗り越えて学校に行くっていう話なんですよね。あ、
そうですね、それ多分一番最初のアニメだと一番に出てきた話ですね。
あ、結構時間ギリギリだけどなんとか間に合うかなというところで道が工事してて通れない、であの乗り越えられ横の塀に乗れば乗り越えられるかなってところで、こう隣になる電信柱をじっと見てるところで、あの無料は終わってました。
ああそうなんですね。いやそっからまたいろいろあって面白いんですよ
どうせ登るんだろうな
まあまあそうなんですよ。まあその先どうなるかはちょっと、じゃあパニさんはあのアニメをどうにかこうにかして見るということで
よし、じゃあまずはテレビを買おう
あれテレビ持ってないんですか。
あーたね、持ってないんだよね。
あそうなんですか。いや実は僕も持ってないんですよ僕はもう全部ネットでしか見てないので、アニメは、は
あ、そうか。
まあ今の時代まあね、リアルタイムでなかなか見れなくても見る手段はいろいろありますからね。
ねえ、
うん、
パソコンがあればね、
そうですね、いやーそうですよね。なんでまあ僕なんかは結構アニメを見るときはあのまあ Amazon のプライムビデオで見るんですけど、あの僕まあこう長野に住んでるんですけど、で今収録してるのが東京なんですよね、うん、あのなのでまあ大体こう週末になると東京に来て3時間ぐらいかかるんですけど、まあ電車の中であのアニメを見ればいいと。
あーいいね
でもあれなんですよね、トンネルとかあるんですよ。
あ
そうするともう電波が届かないんで
止まっちゃう
そうなんですよ。なんでいわゆるそのネットに繋がないと見れないような動画サイトみたいなんだと見れないんですよね。そういうもう YouTube とか適当になんか面白い動画ないかなって見ようとしても見れないので、
あ
その時にこの Amazon のプライムビデオ、あれダウンロードできるんですよ、あらかじめ。なのでそのあらかじめ見たいやつだけ全部ダウンロードしておいて、もうあとはあの電波が通じないところでも機内モードにしておいて見ることができると。ステマじゃないですよ
Amazon プライムビデオだと電波がなくてもアニメが見える。
そうなんですよっていうところを僕はあの買ってそれに登録して見てますっていう感じですね。はい、
3時間は往復で、
片道ですね。
片道で、ああそうするとなんだ、往復でワンクール見えちゃうじゃん。
ワンクール、あそうですね、往復で見れますね そうですよね、3時間あったら6話ぐらい見れるんで、往復で12話見れちゃいますね。
今月はどんなアニメを制覇しようかな。
いやでもまさにそんな感じですよ。今はですね、あのちなみにですけど、今はあのささみさん頑張らないっていうアニメを見てます。すごい古いんですけど、たまたまそのアマゾンのそのプライムビデオであったので、ワンクールちゃんとあったので、それを見つつ、今ちょうど半分ぐらいまで見たんで、あのまた帰るときに見れるかなと。はい、っていうような感じです。
ささみさん頑張らないか、
はい、
あれもいつだっけ、
結構前ですよ、あれももう 5,6 年前とかですかね。なのでもしかしたらまあパニさんが一時期離れてた時期かもしれないですけど、
この世界線から離れていた時期だった。
でも結構あの好きですね、あのアスミカナさんなんですよね、あの主人公のささみさんが。でそのささみさんのお兄さんがあのあれ誰だったかな。あ、ちょっと言っておいて出てこないですが。
あの人ですね、目が2つあって口が下にあって、
大体人間だったらそうですよね。その特徴は大体当てはまりますが、いやいや、まあまあまあまあという感じで、そのまあ結構有名な声優さんが、あのすみません、あすみかなさんしか出てないんですけど、有名な声優さんがいっぱい出てるアニメですよというところでが今のところ気づきですね。でもささみさん
大事だね、
大事ですよ。いや面白いんで、あの機会があれば見ていただきたいなと思います。はい、
これはアマゾンプライム会員になれと。
いやまあ結構あのそういった何もしない時間が多いならあのありかなとは思いますけど、
あ
まあうちで見るのであれば別に、まあ、他の手段もいろいろあると思うんですけど、僕は何せその電波が通じないところでテレビもなくてという状況なので、これが一番いいかなというだけです。ステマじゃないので。はい、
大丈夫、ステルスじゃないから。
ああもう。いや別にもう堂々と宣伝してるわけじゃないんですよ。
ドーマ、
ドーマって何ですか。堂々とマーケティングです。
堂々とマーケティング。
月額何百円でとか、そこまで言っちゃうとちょっとあれかもしれないですが。はい、まあ、まあ、
私を通じて頼んでもらえるとちょっとマージン乗るけど。
なんでそこでそんな稼ごうとしてるんですか。いやいや、まあね、アマゾンはあの田舎の味方なので、あの車を持ってない田舎民の味方なので、僕はよく利用させていただいてます。という話をしていたら、もうそろそろあの30分が近づいてまいりましたが、どうでしたか久しぶり、あ、僕が久しぶりですね、どうでしたかと聞いておいて。
いやーね、あれユージさんこんな顔してたんだったかな。
いやいや、そんな忘れちゃいます。その2ヶ月ぐらいで。でも僕の顔は何か変わったのか。このアニメが1期から2期になったらすごい作画が変わってるみたいな、そういう、
あーね、そんな感じだよ。
いやそんな感じですか。
夏ユーイズから秋ユーイズ。
切り替わったと。いやでもパニさんは変わんないですね、そのいつもの可愛い T シャツを。
あーね
ねって。もうラジオで伝わらないことを今ポロッと言ってしまいました。はい、ということで、まあまあパニさんはこのいつもこの漫画を、持ってきていただいて、また今回も持ってきたということで、変わらないなと思いつつ、なんか、まあ、おすすめな漫画があったらまた。まあ、もうなんかずっとパニさんに持ってきてあのもらうばっかりで申し訳ないんですけど。
あとあれだね、なんかコーナーとかやりたいよね。このなんだろう、コーナーとだからなんか2人でこうトークバトルをするみたいな。
トークバトル、
トークバトルっていうか、なんかまあそう、言葉を使ったなんか対戦ゲームとかやってみたいな。
おお、それはあのリアルガチなやつですか。あの打ち合わせなしのその本、あのぶっつけ本番のやつですか。
かな。
ああ、まあまあなんか面白そうですけど、なんかそういうのもあのもしかしたらじゃしんちゃんドロップキックのあのYouTube の 3D モデルのあれから参考になるかもしれないかなと 思いますね、今ちょっとチラッと思ったのは。
うまいところにつながった
ということで、そろそろ終了のお時間がやってまいりましたので、はい、一つ告知を、させていただきたいと思います、はい、爆発ロリパニックラジオですが、ツイッターをやっております。ほとんど更新してないですが以上やっておりますということで、この番組の情報とかも、随時、つぶやいてまいりますので、気になった方は、ツイッターの方で爆発びっくりマークロリパニックラジオと、検索していただければアカウントが出てきますので、フォローしていただければなと思います。
よろしくお願いします。
おお、思い出したようにロリ声をあの前回 の, あのゲストのジョンさんもですね、実はあのロリパニックラジオのフォロー、あのツイッターフォローしていただきまして、
やった
あのこちらもフォローさせていただきまして、まあどちらの方が有名かといったらちょっとあの恐れ多いんですけれども、フォローしていただきましたということも報告させていただきましたはい、ということで、そろそろお時間ですので、今回はここまでと、
はい、
いうことで、また次回皆さん、よろしくお願いします。それでは、パーソナリティは私ユイズと
パニで
お送りいたしました
はい、それでは また次回よろしくお願いいたします。またねー。